ついに5月に入ったということでして。
お、ついに。
ついに。まさか5月になるとはね、思わなかったでしょう。念願でしたか。5月好きなのよ。
へぇー。
ゴールデンウィークがすぐ終わるから。
すぐ終わるから？
すぐ終わるからというか、4月の時は。4
個ぐらい屈折してない？
4 月の時は、ゴールデンウィークが来るぞって感じあるけど、もういざ5月になったら、うん、すぐ終わっちゃうから好きなのよ。
あー、そっか。ゴールデンウィークって4月と5月で言うと5月の方がさすがに長い？
長い長い長い長い。
あー、じゃあよくわかんないですね。
なんか街のワクワクの、やっぱその土日より金曜日の方が楽しみみたいな理屈で、
うんうんうん、
やっぱ4月中旬から4月下旬ぐらいがゴールデンウィークを一番楽しみにしてるタイミングで。
確かにその、なんでしょうね。カウントアップとカウントダウンがあるでしょ？
うん。
休み終わりまでのカウントダウン。
うん。
と、休み入り始めのカウントアップ？
はい。
なんかカウントダウンの方が来るの早いよね、体感的にはね。
そうそうそうそうそう。
本当に、いや、もったいないなと思いながらですけど。
でその5月末になると、あ、まあだから5月って本当はあんまつまんない月なんだけど、今年に関して言うと、うん、そのバイヤー高橋単独ライブというのが5月末にあって、
いやそんなそんなそんない
やいや、ゴールデンウィークぐらいすごいことでしょ。
まあそうか、ゴールデンウィーク終わったら5月って本来なんもないのか。
なんもないけど、今年は唯一それがあるから、日本国民はそれでなんとかゴールデンウィークを耐えると思うんですけど。
確かに今ね、カレンダー久しぶりに開いてますけど、なんなら6月もないんですね、なんもね。
いや、そう、祝日とかは全然ない。
ああ、ほんとだわ。そう、俺、いつもノーションのカレンダー見てて、ノーションのカレンダーは祝日が載ってないから。
おかしい、海外資本すぎるだろ。
最近クイズマジックアカデミー久しぶりにやったんだけど、その祝日の問題全滅でしたもん。まあ、弱くなってるなーって。
まあそっか、そもそも意識しないしね、祝日を。で出てこないなら全く分かんないか。
6月の7日にはね、宮城でイベントに出ますから、そういう意味では6月も網羅できてると。
ああ、よかったよかった。じゃあ意外と粘れる祝日内分を、ね、ということで、そのライブのね話をちょっとずつ話していくんですけど、
うん、
5月23日に東京でライブがあって、30日に仙台でライブがあるんだよね。
どっちも土曜日です。
で23日は東京でライブがあるんですけど、その会場の下見をした時の話、もうこれ 2,3 ヶ月前ですけど、
うん、
その俺が東京旅行のついでに、その会場の人とアポ取って、ちょっと中見せてくださいって言って見せてもらったんですよ、うん、
お願いしました。
渋谷ユーロライブという会場があって、
ユーロライブ
これはね、もうサブカル界隈ではとても有名で、
うん、
え、知ってた？
いや知らないし、そのサブカル界隈で有名っていう言葉の強さ、いまだによく分かってない、うん、なんかマイナスとプラスが掛け合わさってるようで、
まあ、サブカル界隈というか、まあカルチャー界隈、別にサブカルではないな、カルチャー
界隈、文化人たち、伊藤聖光、
文化まあ伊藤聖光の主催ライブもあるけど、
はいはい、そう、文化ってね、でかさが分かんないんですよね。
その文化、カルチャー界隈では有名な場所で、
カルチャーって文化
なので俺がその下見させてくださいってメールでやり取りした担当の方も、
うん、
その会場の受付の担当の方でもあるし、実際その会場でブッキングとかを普通にやってる方でもいらっしゃるので、
はあ、
なんで普通に名前とかで検索すると、そのそっちでの名前が普通に出てくる、そのこのお笑いライブと一緒にこのライブを考えましたみたいな、普通にキングオブコント決勝した人とか。
あ、へえ、なんかよく聞く東京のもっとちっちゃい劇場の支配にいますよね、女性のゴッドタンとかも出てるさ。
あ、はいはい、小島さん。
小島さんっていうね、
K プロの。
あ、 K プロですね、そうですね、
うん、
そうみたいな、
そう、ある程度もうその芸人界隈ではみんな知っていて、で実際にその普通に一緒にインタビュー受けてる記事とか見ると、意外とインタビューされる側でいたりもするみたいな方。
へえ、ほんと知らないことばっかりですね。
いや、まあそうだね。だからその俺も下見する時もあんまこう舐められたらいけないなという気持ちがやっぱあるでしょう。
まあ何にしてもね、
そのそう当日そのあんまり下見で舐められたら、当日勝手に どうせ席埋まらないでしょうから後ろ4列はブルーシートかけておきましたよとかやられたら困るから
いや困るというかブチ切れますよ僕
とかその照明、な照明もねなんか40個ぐらいそのフェーダーがあるんだけど上げ下げできる。
おおすごい。
これも1個だけにしときましたよとかやられたら困るから。
どうやってブルーシートかけて？
いやわかんない、その千本引きみたいに1個のつまみで全部が連動するみたいな風に小細工されたら困るから。
うん、まああっちはいい気持ちでねやってね。
もちろんもちろん。だからこっちもゆっくり名乗って。
ああそっから。大変だな、
中に入れていただいてで下見させてもらえる時間が30分しかない。普通にその合間でなんかギリギリの人気の劇場を使わせていただいてるから、
うん、時間ない方ですよかなり。そう30分は
で、まあ、ここまでは良かった、舐められてないと思う。俺背高いし、
うん、あそう背でかいんですよカブト君
し、声を低く、挨拶したから多分舐められてないここまでは。
お、まあ、デフォルトですよねその2つは、うん、カブト君ので
、その会場の中に入ってから、まあ、その実際に照明の感じとかを高橋に電話つないで、
うん、
この何ピンスポット、厳密なピンスポットはできないけど、こことここをつけることで、この一箇所だけにライトが当たってるような感じに見えるんだけど、写真パシャ、みたいな。うん、これで合ってますかね、なんとかさん、みたいな、そのスタッフの方とも会話しながら、高橋と LINE 電話つないで、みたいな。
うん、
これめっちゃむずいじゃん。これって全人類苦しむと思うんだけどさ、この、
う
ん
ね、
誰か目の前に人がいて、この人とは敬語でやり取りするんだけど友達とも電話してるみたいな状態。
そっちか、はいはいはいはい。
これめっちゃむずいじゃん。
むずいね。
そのね、こっちの人が間違って返事しちゃったりして、あいやいや今タメ口で言ったんで、タメ口を明らかにタメ口にすることで言ってる相手を分かってもらうみたいな、はいはい、こういう工夫とかあるでしょ。
まあでも語尾だからそれが明らかになるの最後だからむずいよね。
そうで、そのそうスタッフさんも結構忙しいから、俺の言葉を1から10までしっかり聞いてないから、
うん、
いらない返事をしてきたり、あ今はあなたに聞いてないですけどみたいな返事して話がごっちゃになってきて、はいはいはい、こっからちょっとやばい、舐められ始めているなと思ってきて、
ああそうか、もたついてるからか。
うん、ちょっともたついてるねという感じ、でここまではまだ良かったんだけど、次のフェーズがあって、
うん、
だから実際にいろんな照明を上げ下げしてる様を、俺がカブト君が、まあ、ステージに立って照明の当たり方を見てみましょう、
うんうん、
でこれは一応動画に収めて後で確認できるようにしておきましょうっていう状態、
うんうんうん、
っていう会話になったんだけど、 ここが難しくて、うん、LINE の通話をつなぎながら iPhone って動画撮れないじゃん。写真は撮れるんだけど、
あーそうだね、
うん、だからLINE の通話を一回切って、
うん、
で俺がステージに立つ必要があるから、俺が俺の iPhone を持つわけにはいかないんで、 そのスタッフさんに、
うんうん、
iPhone を預けて撮ってくださいみたいな、
うんうんうん、
でも三脚とかないですよね、あーちょっと待ってください、この縁のところにうまく立てかけられるかもしれないので、
あーはいはいはい、
行って立てかけて何回か iPhone 落ちたりして、
あー落ちたか、落ちた、落ちるは一番ね、もたつきですね。
いや、そう、あーで、その、あーすいません、やっぱ、持ってもらえたりしますかとか言うんだけど、
うん。
でも、そのスタッフの方も、いや、私が持つと、この裏の照明のエリアに入っちゃうんで、その巨大なガラス越しの映像しか撮れないんで、うん、ダメですよ、とか言われて。
あー、そっか、フェードを上げ下げその人がするからか。
あー、そうそうそう。結局、そう、スタッフさんもその人一人で対応してるから。
あー、そうか、そうか、そうか。
2人で、じゃあここの縁にどうにか立てるしかないんですねみたいな、ここ、はいはいはい、ちょっとここから流れ変わってきた、意気投合の感じになってきて、
お
でちょっと慎重に話すんで横から見て水平取れてるか見てくださいみたいな、
はいはいはい、
で、そのだから分厚いガラスに立てかけるようにギリギリ iPhone を固定できたんだけど、
うん、よかった。
それって結局でも本当に画角に綺麗に収まってるかってさ見れないじゃん、この
あ立てかけてるからか、外カメで撮って、
あそうそうそうそう、アウトカメラで立てかけてるから見えないから、これって一回確認しますかっていう話。そっかそっ
か、まあ立根でガラスから確認するわけにもいかないのか、ガラス
の、あそうそう、見えない見えない、なんかうまいこと見えなくて、
あうまい悪いこと見えないね、
そうそう、だからこの、じゃあ仕方ないからこれで行くで信じますかみたいな、その2人で息合わせて、
ね、
時間もなくなってきたから、
はいはい、一回撮ってみてリハとかするのも煩わしい、
あそうそうそうそうそう、しこの iPhone を2人の力で綺麗に立てたやつをやっぱ崩したくないという気持ちが俺もスタッフさんもあるから、
そんなボコボコの床、ユーロライフ。
床、縁がね、縁があるの。一個だけギリの縁。
縁がボコボコ。
で、一応それで信じて、一応全部の照明上げ下げ、一番上げます、下げます、みたいな。で、カブトさん、右端に行ってください、みたいなのを結構本当に24通りぐらいやって。
うわー、取れてなかったらやべー。
で、まあ、一応それ、撮影終わった後に、
うん。
でももうそろそろ出なきゃいけない時間だから、本当はこの動画を見返したいんだけど、もう一回高橋に先に電話かけて。
はいはいはい。
まあ、その動画は見てないけど、その俺の光を浴びた感じの感触多分大丈夫だよみたいなことだけ伝えて、まあ時間が来たので追い出されちゃったんですけど、
はいはいはい、
うん、この動画あんまよく撮れてなかったね。
あー、
なんかあの
すごいね。
光が強い光が暗闇の中で強い光が一箇所だけ出ると、なんか光に俺食われるんかみたいな映像になるじゃん、 iPhone って。なんかうわって襲いかかってくる感じの、
はいはいはいはい、適応し損ねてる時の感じかな。
そうそうそうそう、その太陽みたいな状態に結構なったりして。
あら、
これ本番楽しみにしててください皆さん。
本邦初公開。
いや違う、これを公開するわけじゃないけど、その、ね、これの、そう、俺のスタッフさんとのドタバタ劇も含めて本番がどうなるかを5月23日楽しみにしてくださいということです。
はい、
カブトです。
高橋です、お願いします。
あす、
だからそのやり取りは何もライブに生かされないという話でしょ、うん、お楽しみにというか、
まあ、その時の俺が光を浴びた感覚、これだけは揺るがないんだけど。
ああ、まあそれだけはね、
そこだけはね、
今話したストーリーは無に帰してますからね。
まあまあそうですね、
うん、ユーロライブね、
178席あって、で、うん、渋谷駅から徒歩10分ぐらいだ。すごい都会だね。
はいはいはいはい。いやーね、なんか高橋様子おかしいでしょ皆さん最近。
え、あ、そう。
動画も出さないし、かと思えば単独ライブの告知もしないし。
はいはいはい、確かにこんな近いのに。
これね、やっぱ脚本が出来上がんないと告知する気ならんすね。
ならんすね。
ならんね。ということで、いや本当に脚本を書いてるわ。もう。
いや、そうだ、確かに。普通に脚本だね、めっちゃ。
覚えれんのかって、なんか書けば書くほど、覚えられんのかって不安が強くなってきて、ブレーキかかって。
はいはい、まあ確かにそうだ、内容を薄めようと思っちゃうよね、その覚えられるかっていう疑問に対しては、
うん、かと思えばそれをケアしようとして動画を増やすと、うん、何本作んなきゃいけないの本番まで、40本作んなきゃいけないのみたいなね。
ああ、そうか、舞台中の動画ね、流すやつ。
そうそうそう、だ何にせよちょっとね、ライブまでは YouTube 結構セーブするかなっていう感じの、急に舞台陣に、ね、なってるんですけど。
確かに長尺パントマイムの時間とか入れなきゃいけない。
長尺パントマイムは覚えなきゃいけないでしょ。
ええ、その場のノリのやつ、その友達に見せるレベルね、綱を引くが引かれて綱引きの決着がなかなかつかないを10分とかやれば時間いけるでしょ。
そうだね、なんか本当に一人だからツッコミもいないから、うん、その緩急がむずい。その、
はいはいはい、
2人いて1人がふざけてるとかできるけど、1人だとね、ふざけたら収集つかないんじゃねえかみたいなね。なんかあんまり考えたことないことをね、考えてます。なんか、今まで一人で YouTube やってたから、うん、それの延長線のことかと思ったら、なんだこれやったことねえぞっていう。
へぇ。
まあそういうのが好きでね、これをやるって決めたけど、すごいっすねって思いながら自分で。
いやー、確かにそうだ。どうなるか予想がつかないよな。5月23日、初公演でもある。
まあだから僕が告知し直したら、まあ多少できたんかなと思ってもらって、告知しなかったら、うん、まあマジでお楽しみにという感じですね。
確かにスーパーフリースタイルかもしれん。まあでも意外ともう近くて楽しみだな、5月の楽しみって感じ。
最近はもう夢に出ます、本当に。台本を寝る前まで書いて寝て、台本が崩れ落ちてく夢を見て夜中起きるみたいな。
プラマイゼロ。夢込みで。
なんか、いつ以来だろう。本当になんかね、テレビ制作時代に戻ってる感じあるわ。この、負荷の感じ。この自分を追い込むことで、なんか新たなものを生み出すみたいな。
うんうんうん。
ちょっと奮い立たせて、 本編を喋っていきたいと思います。
はい。
あばらや
204号室 R。 当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
まあ、僕 YouTuber ともう一つの顔がありましてね。
バイナーか。
バイナーは YouTuber に含まれるね。
ああそう、6秒動画のプラットフォーマーの人。
海外資本という点では一緒ですから。
あ、そこで、うん、そこで同じくく映像だからとかじゃないんだ。
いや、そうそう、もう海外も全部もう一括りよ、もう。
じゃあ何、日本らしい、もう一個の。
俺は新日だから
珍しい、日本人が新日っていうの。
CM 監督をやらせていただいてましてね。
へえ、まあ、日本の資本なんだろうな。
いや、まあまあ、そりゃそう、そりゃそうですね。
マックじゃないんだろうな。
まあ、ここ2年ぐらいでの話ではあるんですけどね。
うん。
特にラジオ CM に関しては6本ぐらい作っているんですね、今まで。今日はそのラジオ CM をどうやって作るかっていうとこからね、皆さんにお教えしたいなと思うんですけど。
ためになるだろうね、みんな。
いや、正直
作りたいだろう。
そんな大層なもんではない。
あ、そう。
まあ、まずは僕が脚本を家で作りますと、コツコツとね。
うん。
で、それを、まずはラジオ流すデート FM
はいはいはい
のプロデューサーの菅井さんという人がいますけど。
おー、菅井さん。
菅井さんです。メガネのね、可愛ら
しい知るか
男の人。
知るか。
まあでもなんか写真にはちょいちょい写ってますね、バンバン。
あ、じゃあ知ってるかも。
うん、奥の方にブースに鎮座してたりしますけど。で、あとはその CM を頼んでくれた、会社の社長、東日本自動車とかね、
はあ、ははあ、
に見せて、あ、 OK ですって。まあここで止められること今までないんですけど、
うん、
OK してくれたらその後は声を収録するんですけど、これは正直ね、もうどこで撮ってもいい。
はいはいはい、
この今喋ってるこのマイクで撮ったこともあるし、デート FM で撮ったこともある。
うん。
で、その後の最後の仕上げ、
うん、
これをどうしてるかって話なんですけど、これは絶対毎回一緒で、デート FM の、まあ、毎回生放送やってるスタジオ、ここにさっき出たプロデューサーの菅井さんも、来てもらって、でプロデューサーっていう肩書きではあるんですけど、菅井さんは普通にやっぱりその技術がありますから、この編集の。
はい。
でその時はプロデューサー兼もう編集マンとしてそこにいてもらって、
はい、
菅井さんに編集をしてもらってるのを俺が、まあ、ディレクターとして後ろから見ながら、ああでもないこうでもない言うっていう、
はい、
そういう状態で絵完成まで持っていくんですけど、これって実はそのテレビの制作会社時代と全く同じなんですよ。
へえ。
テレビの番組も、自社ではないどこかの編集スタジオをまず借りて、
うん、
そこに編集版の人たち 2,3 人来てもらって、鎮座してもらって、編集してもらってるのを後ろから見ながら、ああでもないこうでもない言うっていうスタイルなんですよ、うん、この編集日テレビで言うと36時間とかかかることありますけど。
かかるね。
うん。これをまあ、大体連続でやっていくんですけど、この時に絶対に犯してはいけないミスがあるんですよ。
はい。
それが、USB を持ち合わせてないということ。
はいはい。
まず大前提、編集に必要な素材が入ったハードディスクを忘れるなんてのはもってのほかなんですよ。
はいはいはい。
これないと本当にストレートに何しに来たのって嫌味なく編集の人に言われます、
うん、
でそう言われる現場を見たこともあるということは忘れる人もいます。
はいはいはい、そう、
うん、これをまず忘れる人もいる、
うん、
でその編集を進める上でね、例えばまあ、さっき素材の入ったハードを忘れないとは言いましたけど、例えばその編集を進める中でそのゲストの人の友人の話が出てるみたいなシーンがあった時に、
うん、
これその友人の写真出したいねってその場でなった時に、それをその場で編集の人に渡さなきゃいけないんですよ。
はいはい、そうだね。
編集スタジオの機械っていうのは、まあ、いろんなセキュリティ面も考えてオフラインなんですよ。
か、はいはいはいはい、わかりますその感じ。
うん、だからエアドロップとかみたいな無線で送れないんですよ。
はいはいはい。
そんな時に USB が必要なんです。
おお、 USB はさせるんだ。
USB はさせます。
おお、
まあそもそも素材の入ったハードはさしてますから。
うん、
でしかもこの USB に素材を入れる時も、あの使ってる USB じゃない方がいいです。もうまっさらなのにその渡す素材だけ入ってる状態っていうのが一番好ましくて、
うん、
っていうのもその渡してさ、いっぱいフォルダがずらーってあったらさ、あここのこのフォルダに入ってますみたいなラリーもめんどくさいぐらいの現場なんですよ。
はいはい、そうだね。
でかといってこれですみたいなデータの名前にするわけにもいかないから、
はいはいはい、またねしちゃいそうだけどやっぱりあんま良くないんだ。
良、
うん、
くない良くないって、これですアンダーバー1、これですアンダーバー2が無限に生まれてしまうからね。
良くないね。
良くないんです。ので、まあ、真っさらな USB が好ましい。だから USB は忘れちゃいけないんですけど、うん、まあ、忘れないでしょうってカウト君は思うと思うんですよ、ここまで話聞いて。
いやそれはそうでしょ、毎回使う大事なものですから。
うん、こんだけ気をつけてるんだったらそんなミス起きないだろうと思われるかもしれないんですけども、起きるんです。というのも特に特番と言われる番組の時が一番見たことあって、そういう現場。
うん、
特番っていうのはその今までのテンプレとかがないですから、レギュラー番組みたいにね、
うん、
鉄腕ダッシュとかならこのテロップがいつも決まりで入っててとかあるけど、そういうのを作るとこから始めるから、
うん、
もう大抵時間がすごいギリギリなんです、納品日まで、
はいはいはい、
もう36時間編集してその後4時間後までには納品しなきゃいけないとかありますから、
うん、
そんな状態で寝ずに編集スタジオにみんなで駆け込むんですよ。で、そんな限界状態かつ全員がイライラしてる状態の中、 USB を持っていないことに気づいてしまった AD が一人おります。ここに。
ここにっていうのは高橋のことか。
今頭の中にいます、みんなのね。
ああ、なるほど、そうか、難しいな。
みんなイライラしてる。
うん、
そんな中でね、ディレクターに、はい、この素材すぐ渡ししてってパソコンを差し出される。
うん、
させる USB がない。
はいはい。
この時ほど自分がマトリックス経験者で USB 口持ってさえいればと思ったことはないんですよ
その直で接続できるから人間が。
そう、もう自分が USB になって解決したいぐらいの極限状態。
そんな追い込まれてる。
いやもう言い出せない。もうそのはいこれすぐ渡ししてって言ってる中、すいません、ちょ USB 持ってますかみたいな。
はい確かにその聞き方になるだろうな。
言えないし、ディレクターになったら USB を持ちません。
なんで？
AD という仕事をすぐ手放したいから。
ああ、なるほどね。
うん、 USB を持つということはもう AD のもう剣みたいなもんなんですよ、剣。
そこ不思議だな。
だからもうディレクターになりたいから AD の時やってたことは全部手放したい。だからもう物からまず手放すんですよ、はいはい、
うん、
で本当に大抵持ってない USB は。
へえ。
そうなった時に、まあ、USB になれるとしてね、人間が、
まあ、なれへんだ例え、
うん、
なれるとして、それ受け入れて聞かなきゃいけない、この先。
そう、もう一個話を進めなきゃいけない。 USB になれるというのを超えてもまだ一個問題があって、そもそも容量何歩ぐらいと思って、
うん、
これがね、画像一枚もしまえないような容量だったら困るじゃん、人間が USB とできる場合ね。
うん、
気になったんですよ、その人間を USB としたら容量何歩ぐらいかっていう。
はいはいはい。何に書いてた？
あ、調べましたよ僕今回結構。
うん、
まあ、一応供養しておくと、そう、人間が USB だとしたらって検索したら何も欲しい情報はヒットしませんでした。
はい、もちろんそんなことはないのだから、
うん、AI もだんまりでしたね。全く運動も出てきませんでしたけど、
う
ん、
珍しい嘘すぐ言うのに。
で調べたらいろんな説がありました。その人間の脳の容量はいくら
か。ああ、はい、そうかそうか、記憶力でだいたいこう相関取るみたいな。
とか僕が見たのだと、シナプスっていうのが脳にはありますけど、
はい、
1シナプスがいくらぐらいで、人間は何シナプスあるのでこんぐらいみたいなとかもありましたけど、
うん、
1テラっていう説もあれば、1テラバイト、
うんうん、
って説もあれば 17.5 テラバイトという説も。
おー、そんなにあったらすごいよ。
あれば200エクサバイトという説も。
やば、もうテラペタの上。
そう、かつ今出た 2.5 ペタバイトという パターンで、はあはあ、僕がパッと見た感じだと 2.5 ペタバイトの説が1番か2番目に多いぐらいだった。
あ、そんな覚えてるもんなんだ人間って。
そう、もうちょっとわかりやすく言うと250万ギガバイトですね。 2.5
ペタバイト。いや、すごいすごいすごいよ。
いや、これすごいですよ。そのさっき出たテラよりも上です。
うん、
2.5 ペタバイトっていうのは、まあ換算するならば HD 動画を300年連続再生できるらしいです。
そんな覚えてるかな。
だからもし僕が不死身で、今の今まで300年生きてたとしたら、
うん、
徳川吉宗の享保の改革からおじちゃんの誕生までが HD で記録できてます。
いやいや、そう、同じぐらいのイベントのサイズ感じゃないから、そこ。
同じぐらいですよ。享保
の改革とおにちゃって。
と、女性の総理が誕生したよりはもうちょっと先まで記録できます。
まあまあ、おにちゃんになっちゃうのか。
そうそうそう。だから、今までだからね。まさに今までですから。うん、まあ、だから今のこのボイスメモの波形まで記録できてます。
そうかそうか、見てるから。
っていうことなんで、まあ、なんでこの容量が気になったかっていうと、まあ、意外と人間の容量少ないですみたいなことだったら USB になれないじゃん、人間はさ。
なれないね、全然なれない。
で、テレビの業界のデータって重いですけど、まあ、2.5 ペタバイトだったらたとえ10カメだろうが20カメだろうが俺 USB には記録できる。
そうなります。
だし、もう一番安心ですよ、俺 USB が。
なくさないもんね。
そう、なくさないからね。
合ってる？合ってますか？あ、なくさないもんね。
合ってる、
合ってた。
なくすとかないから、マジで。
まあ、マジでって言われてもな。
チェーン財布よりなくさないんだから。
まあ、なくさ、まあ、そのものだからね。離れることがないから。そうそうそ
う。ただ、一個だけ注意しなきゃいけないことがあってね。
うん。
まあ、いろんな説あるって言いましたよ。1テラ、17.5 テラ、200X みたいなね。
はい。
どの記事にも共通して書いてあったことがあって、まあ、それは脳の仕組みについてなんだけど、脳は記憶メモリと違って、必要な情報だけ選んで記憶していらない、あ、違う。必要な情報だけを選んで記憶して、あ、いらない情報はどんどん削除するという効率的な仕組みになっているって書いてあったんですよね。
はい。ああ、そう、そうか。そんなすごい。
まあ、なんとなくわかりますよね。脳ってそんな感じですよね。
うん。
だから、その俺 USB に書き込む前の注意としては、どんなに嫌いな仕事だったとしても、この素材は大事、この素材は大事、この素材は大事って、その好きになってからデータ入れないとどんどん消えます。
確かに、勝手に消されちゃうのか。
そうそうそうそう、いらない情報と認識した途端どんどん削除されていくから、
はいはいはい、
データも消えるし、この仕事嫌いなのもバレるし、でもダブルで終わり。
わあ、確かにそうだね。俺のデータお前消えたんだなって上司に言われちゃうね。
そう編集マンにも、あ、この仕事嫌いですかって言われちゃうから、
ね、その
編集マンの機械につないでね、俺を、
うん、
で逃げられないし、つないでるから
まあ、そうだね。あ、どうつないでるかよ、ちょっとイメージできないけど、
あの取り出すボタンをちゃんと押さないと記憶消えちゃうから、
うわー、それやば。
ということで、まあ、実用的ではない。まあ、好きなことを、まあ、俺で言うと、うん、半沢直樹とかは消えないかなという感じしますけど。
はいはいはい、そうだね。
うん。でも、その、国税の会とか俺嫌いだから、そこだけ消えちゃうかもしれない。6話。片岡愛之助のね。
そう。
それ覚えてますね。覚えてましたわ。大丈夫でした。
ああ、よかったよかった。シュレッダーのやつをもう一回くっつけたらどうこうみたいな回でしょ。
ああ、はいはい。それは2話ね。
わかんないよ。2まで覚えてない、俺。
飛ばされちゃって、お互い半沢も、国税のその人も飛ばされちゃってる回ね、序盤のね。
あ、そうですか。
あ、これシーズン2の話ですかね、皆さんね。
わかんない。
ということで、まあ、なんか前にも脳の容量の話したような気がするけど、まあちょっと視点を変えたね、話でしたけど。
へー、そんなペタ、あれ 2.5 ペタって言ったっけ？ 2.5
ペタは俺を押してる、2.5 ペタなんじゃないかという。
もうそれは相当いいね、そんな。
まあ、ちなみに、鉄腕アトムっているじゃないですか。
いる。
あれの記憶容量は 1.7 テラバイトらしいですよ。これ、ついでに見つかったことですけど。
すごっ。それ、その作品内の設定ってこと
だと思う、多分。
お、相当すごいね。その、鉄腕アトムの時代にテラまで着目してたの。
そうで、1900年代だからね、絶対ね。
その頃ってもう、キロでえぐいみたいな時代だったろうから、俺ならもう、 メガぐらいで止めちゃいそうだな。400メガもあるんじゃよで止めそうだけど、
いやそうだね、
テラまで調べた。
だからもうそれで言うと、そのまさに言うように、当時はすごい容量だったはずじゃ、 1.7 テラバイトって、
うん、
けどもう今はその SSD とかが出てきて1テラ2テラがまあ主流じゃん。
そうだね、テラがわかるみんな。
そうだから時代が空想に追いついてきましたよね、やっぱり。
いやそうだね、本当に追いつくんだね、うん、
でしかもあり得る容量だから、だからやっぱりその当時思いついた手塚治虫、
うん、
はすごいよね。なんか
よすごい、
うん、ちゃんとなんか計算とかもしてそうな気もするしね。
うん、
そんな手塚さんもいれば、その僕みたいにね、その久しぶりに開いたケンタッキーのログインパスワード忘れて3000近くのチキンマイル失う人もいるという。
わかんないわかんない、チキンマイルという仕組みがあるんだ、うん、そこから俺わかんない。
失ったパスワード全然覚えてない。だ僕の脳はマイナス3000チキンマイルです。
わかんない、その単位合わせないと、容量の単位は容量で言わないと、
うん、いや多分プラチナ会員レベルだと思うんすよね、3000チキンマイルって、
何ができるんですか、なんかもらえんの、行くたびに。
あ、そう、使えるクーポンの規模が違いますよ。
へえ、それはすごい、それはちょっと大事な権利だね。
大事なのにさあ、この頭は。
いや
マイナス3000チキンマイルです、僕の脳は。
いや全然
ちゃんとしてテラとかじゃなくて、
大事なことなんだから覚えといて。
うん、
生活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、アスファルさん。
アスファル、
お二方こんばんは。
こんばんは。
5月になって春も終わり、夏に近づいている気配を感じています。
うん、
最近の東北は最高気温22度だったり、日差しも暑くなってきています。
そうね、
そこで今ものすごく悩んでいるのが、いつ半袖デビューするかです。
うーん、
20度前後で半袖に着替えるのは気分が早い、ただ暑いのも事実というジレンマに悩まされながら生きています。お二方が半袖を着る基準はこれというのはありますか、参考にしたいと思います。
僕基本デフォルト半袖のみで出ることあんまないな。
いや俺もそうだね。
うん、まあ今日も言ってみれば中は半袖ですけど、はい、上長袖のワイシャツ着てるんで、はい、まあなんかいつでも半袖になる準備はできてるんですよ僕も。
半袖になったりすんの、外で暑かったら。
さすがにしないね、僕めったに脱がないな、その完全な半袖になることはなかなかない。それこそボーリング、うん、2ゲーム目とかでしょうがなく半袖になるみたいな。
それこそって言ってたな今。
いやそれこそですよ、もうだから何かスポーツとかみたいに半袖になる理由がないと温度に関係なくならないかもな。
確かに俺もそのしゃぶしゃぶみんなで食べるときに袖がついちゃうとか、そういう理由がないと。
はいはいはい、でもしゃぶしゃぶ食べてるとき半袖だったら気合入ってるねってなるね。
まあ確かに食べ過ぎそうか。
うん、半袖をさらにまくってそうですけど、カウさんのことだったら。
いやいや俺そんな、うん、そこ影響ないから、しゃぶしゃぶにその脇下まで見えてようが、シチューまで見えてようが、
食べるのが嬉しすぎてね。
いや嬉しい、俺も本当に半袖にならないですね。俺がもし、うん、マッチョだったらなってるんだろうと思うんですけど。
あー、まあ焼けないようにもしてますか、カウさんの場合は。
あ、それもめっちゃあります、日焼けちょっとだるいんで、は
い
は
い。いやまあそれで言うと僕の方がまだ可能性ありそうですけど、だそれで言うと僕長袖のシャツは全然着ないです、あの T シャツね。
あーはいはい、なるほどね、半袖 T シャツと長袖シャツを着るって感じか、
うん、そう僕めちゃくちゃ暑がりなんで。
へ
ー、なんだ、長袖のシャツはさ、
うん、
もうそれが限界じゃん、もうそれ以上涼しくなれないじゃん。
うんうんうん、
怖いね
確かに脱ぐ余白をね、脱ぎ代を残しとくというのは本来やるべきだよな、
うん、そうだから本当は俺タンクトップ向いてるんだろうなとも思うんですよ、そういう意味で言うと。
はいはいはい、
タンクトップは恥ずかしいよね。
あれやめろ、みたいな、みともないタンクトップって。
なんでそこまで言ってないよ、
みともないタンクトップはってことを俺らは言いたいんだよね。
違う違う違う違う、まあ ララライ体操みたいのはちょっとみっともないですけど。
いや俺そこまでは言ってない、うん、あんなに清潔感がある人とタンクトップはいいと思うけど。
でそれで言うと俺脇毛もそんな生えてないからタンクトップいけるはずなんですよ。
まあそうだ、確かに毛が嫌だっていうのはあるから。
まあでもそれこそ筋肉がなきゃなかなか生えないか、タンクトップ。
なんか最近 X でさ、すごい嫌なツイートが回ってきて、
うん、
今の20代後半から30代はスリムファットの人が多すぎるという画像付きのツイート。だ痩せてんだけど別に鍛えてないからすごいだらしなくて、こう、はいはい、まあ、言ったらガキみたいな、あの妖怪の。
あはあはあ、なるほど。なんかお腹がポッコリ出た。
あ、ポッコリ出て、で筋肉がなくてみたいな、
は
あ、でほとんどこれでキモすぎワロタみたいなのを見て、うわ絶対俺も、はい、俺の未来でもあるし、俺も全然これに片足突っ込んでるなという感じで、すごい嫌だったな。
あ、どうなんだろうね。確かに銭湯とか行くとまあ自分のアベレージがわかるじゃん。
はい。
え、人間ってもしかしてやっぱ昔よりさ筋肉落ちてる、うん、
え、それどういうこと？世代の話？普通に個人の話？20歳の頃より今が落ちてんのかってこと？
やっぱ仕事、この世の中に流通してる仕事で言うと、うん、力が必要な仕事よりはパソコンがもちろん増えてきたじゃん。
はい。
だから、なんか仕事でムキムキの人は減ったんじゃないかと思うんですよ。
確かにそうだね。だって江戸時代ってみんなムキムキのイメージあるわ。
うん。だからそのスリムファットの人はやっぱ爆増してんのかな。
まあめっちゃ増えてると思いますね。だから本当に筋トレをちゃんとしてる素晴らしい人と、何もしてないだらしない人が二極化している感じがある。
うん、追いつけてんのかね、この筋トレブームがさ、この時代の流れに対して。
確かにその結果が分かんのももう200年後とかだもんな、その遺伝が続いていって。
あ、目に見えて分かんのはね。
分かってくんじゃない。
あ、
でそれ見て俺さすがにある程度なんか節制またはトレーニングすべきかとか思い始めた。
あー、なるほどね。これで節制にいっちゃうのは本当心配なんですよ。
なんで
運動、 なかなかカブト君は背高くて痩せてますけど、運動あんま入ってきてないじゃん。
なんか運動さ、たまに俺もランニング、まあ、ちょっと違う観点ですけど、ランニングマシンとか走って走り終わった後、うん、80キロカロリー消費とか出るじゃん、
うんうん、
でもおまんじゅうって1個240キロカロリーとかあんじゃん。
はいはいはい、はい、
その割に合わないよと。
ああ、まあ割、まあ、割に合わない、まあそうなんか、
なんか5分のランニングでおまんじゅう1個ぐらいの消費カロリーじゃないと俺の中ではつじつまが合わない。それなら俺も運動を取るかもしれない。
まあそれで言うと運動しなきゃ0キロカロリーなわけではないからね、消費がね。
その、まあね、
日常生活、まあ、おまんじゅうが240だとして、日常生活で、うん、150減ってたとして、余った分を、そこで補填してまんじゅう1個分になってるって考えたら、まあ完全解決はしないけど、数字の理論としてはちょっとマシだよね。
いや、まあ考え方はね。でもそのボーナス分で、その俺は今の運動の頑張りでおまんじゅう1個食べれたって思いたいわけ。
あー、じゃあ倍走ればいいじゃない。
倍走ったら膝ガクガクでしょ。
まあそれ運動してないからでしょ。
膝ガクガクでしょ。俺一回さ、なんかジムのあの、チョコザップみたいな、その無料で行けるジムみたいなやつのサイクリングマシンあるじゃん。で、
うん、
まあ、やる前にこの荷重設定みたいなのをポチポチで変更できるから、ネットで、一般成人男性の負荷数字の平均みたいなの出して、それ入力して焦ごうとしたら焦げなかったな、
はいはい、うわー貧弱だな。
驚いた。壊れたかと思ってたんだけど、荷重下げたらちゃんと回ったから、
お
これ驚いたね。
じゃあ本当に RTA 撮影とかしてる時にさ、
うん、
カブトが情けない声をさ、エンタメで出してくれる時あるじゃん、うん、
はいはいはい、
あれエンタメじゃないんかな、もしかして。
いや、あれエンタメじゃないよ。いや本当に。
あ、そうなんだ、
うん、
気をつけよう。いつか怪我しちゃうかもしれない、撮影中に。
いや、これだから本当にね、そのスリムファットの画像もう回ってこないでほしい。
じゃあそう、次見るのは自分の体だね。
回ってこないでほしい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。続いて、カサナクションさん。
おぉ、カサナクションだ。カサないと書いて。
うんうん。マリオの新作映画が公開されましたね。
あ、そうなの？
自分も見に行こうとしてました、昨日までは。
いや、俺は見に行こうとしてませんよ。
というのも、マリオファンの人の映画に見に行ったツイートがよくタイムラインに来るのですが、賛否両論です。
へぇ。
どうやらファンの人からすると納得しにくいシーンがあるそうです。
あ、シーンがある。
自分もまあまあのマリオファンなのですが、そうなると解釈が違うようなシーンが来るのか不安になります。
うん。
しかしマリオの映画は見に行きたいです。
うん。
お二方はこのような映画の前評判は気にしたりしますか？
なるほど。僕は映画あんま見に行かないから、アニメに変換してちょっと話を聞きますけど、はい、そう、いや、見ようと思ったアニメは、もう別に評判調べたりせず見ます。
ああ、まあそうか、どうせ見るやつね。その多少悪い評判だろうがどうせ俺は見たいってやつはそうだね。
そうだし、評判、そうね、評判だから別に調べに行かないです基本的には。
うん、
なんならアベマとか開いてパーって今期は何やってんだろうな、あ、こんなあるんだ、すぐ見ようってするんで出会うこともないんですけど、例えば推しの子とかみたいのはもともと見る気なかったんですけど、うん、評判良すぎて気になってみました。
はいはい。
悪い評判がたまたま目に入っちゃったら見ないね。
確かにそうだ。そもそもね、見るかどうか迷ってるレベルのやつなんだもんね。
まあ確かにそれで言うと、そっか、この人の文脈になぞらえると、例えば好きなやつの、まあ、3期が始まるとなった時とかってことか。
そうだね。結構この人はもともと行きたかったマリオの映画だから。
いやー、確かにね、気になるね。
いやそうだね、俺もなりますね。
なりますけど、最終的には1話を見ます絶対。
はいはいはい、
うん、ってことは映画、いや映画となるとまた話違うね。もう一発勝負ですからね。その1話の24分見れば、自分で判断できるとかじゃなく、見たら終わりだからね。
まあそうだね、2000払って映画館で2時間座るわけだから。
確かにこの場合映画とアニメはちょっと性質が違いますね。
うん。
マリオファン
何おかしくないでしょ、いるでしょ。
いや、俺もマリオファンなんかなーって思って。
マリオファンっていうのは何？顔推しってこと？
君もそうでしょ？
いや、そのゲーム、マリオのゲームって確定で絶対面白いじゃん、その、純正のやつね。ソニックとオリンピックのやつとかちょっと抜いて。
いや、あれも面白いよ。
いや、でもまあまあ、その賛否あるでしょ？そのマリオのこの。
家族で楽しくやってたよ。
この純粋なマリオのあのシリーズは絶対面白いじゃん。ギャラクシーとか。この
そうだね、俺もマリオ・ギャラクシーはめっちゃやり込んだし、ね、確かマリオ・ギャラクシーの映画でしたっけか。
あ、そうなんだ。あ、じゃあまさにね、世代だし。
確かにね、俺もマリオファンなんじゃないかな、それで言うと。
マリオファン？マリオファンって、
いや、マリオファンではない。俺どっちかというとワルイージファンだしな。
あ、まあまあキャラでね。
それで言うと
言うと、
だから、マリオファンっていうのがね、僕はね、ファン界の中でもちょっと異質な感じがする。なんかマリオファンで炎上してる人とかいるじゃん、なんかマリオの格好をして
一人だけね。
うん、
その何人もいないから特定の人でしょ。
あの人のせいで俺マリオファン界隈がよく分かってない。そのなんかマリオの格好してんのになんで叩かれてんのこの人って思って、よく調べもしてないですけど。マリオはみんなのもんでしょって思ってますけど。
まあそう、まああの人はいかつい DM を送りまくったりしてるから、まあちょっと叩かれてるわけですよ、
女性とかに対して。
うん、
ああ、それをピーチにやってると考えたらどう思うかという話か。
まあ確かにマリオ像を汚すなと思うのかな。
ああ、マンマミアですね。
マンマミアの意味もわかんないくせに。
誰に挑んだの今。
高橋にマンマミアの意味もわかんないでしょ多分。
いや、やってしまったみたいなことでしょ。
いやいや、それマリオありきの知識でしょ。マリオはこういう時にマンマミアって言うから、パスタ食べた後も言いそうだけどな。
何一人で今繰り広げてんの、
まあ、まあ
マリオショートコント。あ、気になるな。あんま見に行く気なかったけど、このお便りでいろいろ知って、なんか見に行きたくはなったな。
確かに、どこが解釈違いを生みそうなのかな。
解釈違いって何マジでないよ、先入観何も。俺
マリオ、でもマリオがあれだね、クライマックスで例えば、まあ、ピーチを助けるために、
うん、
一回ピーチのことを相手にあえて明け渡すみたいなことを言う。で、その後どうにかギミックで元に戻ってきてピーチを救うとかって、これちょっと解釈違いじゃない。
なるほど、ライアーゲームの秋山みたいなね。
そうそう、いやいや、マリオはそこでボスに突っ込んでくでしょってやっぱ俺は思っちゃうかもしれない。
あ、それで言うと俺ね、なんか幼稚園の時にマリオの映画を一個見たことがあって、うん、
はい、
その時にまあまあ、なんかそういうシーンがあったのよ、なんか。
はいはいはい。
あ、マリオってなんか意外と卑怯なみたいな。
あ、ほら、ね、そうそうそうそう。
うん。で、そもそもピーチの声がなんかブサイクで解釈違いだなっていうのがあったり。
い
や、
まあまあまあ、そういうのもあるだろうね。
してるのがあるから、俺、あ、いろんなマリオがあんのねっていう下地があるのよ、そもそも。
ああ、まあまあ、なるほどね。
そうそう。だから相当違くないと俺は思わないかも。その、マリオが女とか。
はいはいはい。まあ確かに解釈違いに甘いというか、許容値が広いのかな。う
ん、だみんなのマリオ像を知りたいわ、ちょっと。だ特にこのカサナクションさんのマリオ像。
はいはい、そうだね。
うん。それ、その前評判気になります。
はい。僕いいですか？僕は前評判をめっちゃ気にして映画を見るタイプなんですけど。
ああ、そうですね。
ちょっとプラダを着た悪魔2の話していいですか？
あ、新作これから公開になる？
そう、プラダを着た悪魔という、まあタイトルはみんなが聞いたことあるであろう有名な映画が20年ぶりにまさかの
続編という。あ、そうなんだ。なんかよくないけど切り抜きで出てきたりしたことありますよ、1は。
ああ、まあそうだね。それぐらい人気で。で、当時のメインキャスト4人がそのまま20年経ても出てる。
あ、じゃあかなり時代が進んだ話になるのか、さすがに。
ああ、そうだね、多分久しぶりに再会したみたいな話になると思うし、その4人の主演キャストも当時も、まあ、かなりの人気度だったのがもう全員もうバッコリ売れてまた再集結っていうのが熱くて、
20年って言ったらハリーポッターだと賢者の石から謎のプリンスぐらいですね。
まあそうそうそう、そこが久しぶりに集うっていうのがすごくて、で俺最近1を見てたからすごい熱くて、やっぱ全体的におしゃれな映画だからプロモーションの映像とかも良かったんですけど、
なんか見たな俺も。
多分見たでしょう。でもなんか最近ちょっとアジア人舐めてるようなちょっとプロモーションがあってちょっと泣いてますね。
へえ、僕も確か大阪の公開収録の後泊まったアパの、
あ、はいはいはいはい、分かるわ、うん、俺も同じテレビで見てたわ。
アパの、お風呂はこのぐらい混んでおりますみたいなのの選ぶ画面のなんか広告で流れてた。
わかるわ。ホテルのテレビって一回つけたらなんか消せなくて3時間ぐらい流しちゃうよな。
で、アパのはおもろいんですよ。なんか、その、梅、なんだ ?OL 梅子さんみたいな、なんか。
あ、それ見た、ま、
漫画のアニメ。
うん。
あれが長いことね、アパといいお付き合いしてて流れてるんですよね。
あと、普通の腹筋は腰を痛めちゃうけど、プランクは腰を痛めないという筋トレについての説明も。あったでしょ。
いや、そんなに見てないわ、多分。あーた、3時間ぐらい見てたんじゃない？俺、2時間ぐらい見てた。
俺別に、見てないよ。その、パソコン作業してる後ろで流れてるのを止めてないってだけで、ね、俺テレビガンビ3時間してたわけじゃないから。
はいはい、あー、なるほどね。なんか面白そうと思ってる。俺、うん、あんま洋画興味ないけど、それこそアパ止まったせいで気になってる。
いやけどアジア人を舐めてるような描写のところをプロモーションで切り抜いてるから、お前らが言い出したポリコレだろってちょっと思いましたね。
ああ、そうそうか、外国がね、外国人がね、
そうそうそう、そっちが言い出したんだから最後までやってよと思ったりしました。
なるほど。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。太った最後、
はい、
あばら骨さん、
あ、はい、
初めてのお便り失礼します。
あ、やっぱりね、
暴れ204号室 R を最初から聞いてるものです。今、第30回です。
はあ、今何回これ、
これが
僕は319回ですね、R で言うと。
だからまだまだですね、君は。
ちょっと大丈夫、このお便り読んでいいの？
アバボブのコーナーはまだあるんですか？
いえ、いつの話してんだよ。
お便りはもう選ぶほど来ているんですか？
ああ、なるほど。過去からお便り送ってんだね。
これが読まれるのを耳にするのは、あと300回後だと思うと気が遠くなりますが、頑張ります。
いえ、特別に聞いてもいいと思いますよ。
これからも頑張ってください。ということで。
この人は、どういう時間に聞いてんだろうね。それによっていつ追いつくかさ。なんとなく予想できる
な。峠校、峠校でと書いてます。
あ、でかい、その情報。いやー、どのぐらいの校区かにもよるがな、学校の区。
確かに。
まあ、このぐらいの素晴らしい文章ですと、高校、中学、まあ、中学としときますか、一回。
うん、お前、チャリこぎながら聞いてないだろうな。
おい、歩いてるとしますよ。いや、歩いてる、ね、中学ならチャリじゃないですよ。
俺、チャリだったけどな。
青森。
そうかな、チャリ半分ぐらいいるんじゃないかな。
僕ん中学はダメでしたね、自転車。
あ、そうなんだ。
うん、狭かったから敷地が。
あ、はいはいはい。
だから僕の場合はそれこそ、ああ30分か、この第30回の頃って何分なんだ？
30分ぐらいだと思う。
あ、じゃあマジで登校で1本、帰りに1本。
うん。だから週に10本進んでいく。
1ヶ月で40。あ、じゃあ意外と早く追いつくか？
確かに飽きなければなんとか。
うわー、ちょっとね中だるんでる時期ありますから、お互い社会人で
過去は変えれないから、ちょっと君に頑張ってもらうしかないな。
まあだからうまくいけば年内には巡り合えるのかな。
あー、すごいすごいな、そう考えると。
いや、そうだね。でもこんだけ頑張ってもそんぐらいで追いつかれちゃうんだな。
いや確かに不思議だな。
無印も聞いてください。
かわいそうにノルマが増えて、
無印入れれば570本あるんで。
いかつ
かついですね。ぜひアバショナルタイムも聞いてください。
いやいや、 YouTube の奥底に眠ってるやつ難しいから。
ありがとうございます。
ありがとうございました。ふつおたは以上です。
暴れ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてますので、そちらから、没入お願いします。
没入。
さらに、今回話に出ましたけども、単独ライブ開催します、僕が大々的に告知をしてないのでね、このあばら屋がね唯一の告知場所になってますけども、23東京、30宮城、どちらもまだチケットございますので、お早めにぜひお買い求めください。早く買わないと僕が勝手に関係者を増やしちゃいますという
。おお、まあ確かに本当にそれは起こりうる話だな。
うん、今回誰も誘ってないからな。
うん、
まあちょっと頑張りますよ、台本。
いやー、まあ確かにできたらやるだけだもんね。ちょっと当たり前のこと言っちゃったけど。
いやー、でも今回はそうとも限らない。ちょっと揃えるものとか作るものが多い。
はいはい。あ、今言ったそれはあれだな、当日にまでに全て揃ったら当日はやるだけという。
1バイトぐらいの情報量。
いやいやいや、違う、その何、比較的生ものじゃないというかさ。
ああ、ま、そう、いや生ものも入れないと無理かもなというのもありますね。
まあまあまあまあまあ。
ということで、何分の公演になるかもお楽しみ。
いや確かにお楽しみ。ここで小話を一つ。
はい。
最近白菜カレーというのを作ってめちゃくちゃ美味しかったんだけど、これどっちが美味しいのかなと思って、その白菜かカレーか、白菜とカレーの組み合わせが美味しいのかというのを切り分けなきゃいけないなと思ったから。
あ、意外と食べたことないか。
まずカレー単体で食べて、白菜を、まあ、茹で白菜みたいなのを食べて、まあ、どっちかが美味しければこのどちらかが美味しかった、もしどっちも美味しくなかったら組み合わせた場合のみ美味しいということが分かるという状況で試験をして、結果茹で白菜が美味しくて、でこれ白菜が好きなのか茹で野菜がうまいのかっていうのをこれ切り分けなきゃいけないから、だから白菜、茹でてない白菜とその茹でほうれん草とか温めたトマトとか、
はあはあ、
という切り分けをした結果、あ、俺はあったかい野菜が好きなんだというところまで行って、もうその最小単位での結論が出たと思ってたんですけど、
はあ、
最近サウナ行ってサウナ入った時もなんか美味しい気がすると思ったから、俺は温度が美味しいだけかもしれませんね。
はあ、
ありがとうございます。
そうなると最初に戻ると、
だから俺はあったかかったからうまかったということが分かります。
うわ、情報がなくなった、頑張ったせいで。
まさかそこまですりつぶされるとはと思いました。
へー。